カトリック教皇2018年6月号第1062号声の奉仕会マリア文庫制作制作完了年月日2018年6月13日音訳者森田喜佐子構成者深堀美也子カトリック教皇カトリック長崎大司教区広報委員会郵便番号 852-8113 長崎市上野町 10-34 カトリックセンター内電話 095-843-3869 ファックス 095-843-3417振り替え口座0180-5-2699発行人山田義明印刷所株式会社藤木白英社前田大司教枢機卿に教皇フランシスコは5月20日日曜正午6月29日の枢機卿会議において14人の枢機卿を信任することを発表した。このうち日本からは大阪教区の前田万葉大司教が選ばれた。日本人の枢機卿としては、故浜尾文夫枢機卿に次いで6人目となる。旅の始まり150周年記念行事、浦上四番崩れを受けて、浦上四番崩れで捕らえられた浦上のキリシタンたちが6教区、名古屋、京都、大阪、広島、高松、鹿児島、22カ所に流廃されて今年で150年を迎える。この流廃を旅と称して全てを受け入れたキリシタンたちの遺徳を偲ぶために長崎教区と中地区、浦上教会の代表者が集まり話し合いを重ねている。また、流廃先教区との連絡会も始まった。写真。5月2日に山口県湯田で行われた浦上四番崩れ流廃地連絡会。写真の説明。ホテルの会議室を使って連絡会が行われています。会のメンバーはロの字型に並べられたテーブルにつき、熱心に資料を読んでいます。写真を終わります。7月、浦上教会で記念式典。旅の始まり150周年の記念式典は、流廃が始まったとされる7月20日に近い7月22日日曜12時30分から浦上教会で開催される。テーマは、先祖が流廃で示した強い信仰に倣い、そして子孫に伝えよう。第1部は、流廃先の方々を交えてのシンポジウム。どこに何があり、どのように検証されているかなど分かち合い、思いを共有する。第2部では、旅にまつわる元気によるロザリオの祈り。この祈りは、中地区司祭団の呼びかけに応えるもので、浦上教会の歴史委員会が中心となって準備。旅に関する歴史的事実を祈りとして後世に残すだけでなく、祈りながら歴史を学ぶことができるロザリオの元気となっている。第3部は高見光明大司教司式による記念のミサを行い、続いて流廃先の方々との交流会を予定している。広島で流廃地連絡会。流廃先の教区もこの記念の年を迎え、様々な行事を計画。流廃地22カ所のうち、7カ所を占める広島教区では、流廃開始から期間までを想起するために、2018年から2023年までを、浦上キリシタン流廃150年という名称のもと、5年間かけて記念し、殉教者の検証活動を行うことにしている。諏訪の乙女峠祭りの前日、5月2日水曜には、広島教区主催で、浦上四番崩れ流廃地連絡会が山口県湯田で行われた。この会は 教区活動の一環として長崎大司教区及び関係する流廃先の各司教区と連携し、浦上四番崩れに続いて起こった流廃によって迫害を受け、日本の近代国家に信教の自由をもたらす影響力となった明治初期の証人たちの遺徳をよりよく検証していくことを目的とする。長崎浦上教会の主任司祭と2信徒を含め30人余が参加したこの連絡会では、白浜満司教による趣旨説明、各流廃地からの報告、諏訪の殉教者列伏についての意見交換などが行われた。会の最後には、広島教区が進めている諏訪野の殉教者たちの列伏・列聖運動に賛同し、今後、同教区が中心となって連絡会を続けていくことが確認された。連載企画全5回、浦上村総流廃旅の150周年第3回、殉神聖母会片岡千鶴子、旅の記憶の継承。3、森山仁三郎王と永井隆博士。括弧1、乙女峠の執筆。乙女峠は永井博士の最後の本です。乙女峠とは、諏訪野の山あいの峠の名で、浦上キリシタンの牢になった光林寺があったところです。1951年、その寺史に記念聖堂ができることを知った博士は、仁三郎さんのことを書いておきたい、と、容体が悪化する中、力を振り絞るようにして書き終えて、乙女峠と題しました。諏訪野に流された浦上キリシタンの信仰の物語です。脱稿から10日後の5月1日、博士は逝去します。写真、森山仁三郎王、長崎殉神大学博物館像。写真の説明、和服を着た森山仁三郎王の上半身の写真です。面長で短く刈り込まれた頭髪をしています。こちらをじっと見つめています。写真を終わります。括弧2、仁三郎王と永井隆の出会い。長崎医科大学生永井隆が下宿を浦上中野の森山家に定めたのは1931年でした。下宿から100メートルほどの高い石垣の上に森山仁三郎王の屋敷がありました。引っ越した年にはまだ仁三郎王は健在でしたが、翌年6月に王は87歳で逝去しました。仁三郎さんは何回か見かけたことがありましたが、これが信仰の勇者とは気がつかぬほど平凡な、へりくだった農夫でした。と、永井博士は後に記しますが、引っ越したばかりの医学生は仁三郎のことを知る由もなく、言葉を交わすこともなかったようです。それは永井博士の悔いとなりました。3年後、初めて浦上天主堂を訪れた永井博士を温かく迎え、洗礼を授けたのは仁三郎王の長男、森山松三郎神父でした。このような縁があって、仁三郎王のことを書き残したいという思いは、早くから永井博士の心にあったのだと思います。写真、1952年9月15日初版、53年5月25日再版の乙女峠、長崎殉神大学カトリック文庫像。写真の説明、乙女峠の表紙の写真です。タイトルは黒字で大きく書かれ、その周りを赤い茨で囲んでいます。背景には乙女峠を思わせる山並みが書かれています。写真を終わります。括弧3、諏訪野の迫害。乙女峠は4番崩れから書き出していますが、3分の2は諏訪野の牢の迫害です。諏訪野に流されたのは、千右衛門、仁三郎をはじめ、浦上の切れ者28名と、その家族たちでした。仁三郎の父、国太郎、姉、松と、 弟雄次郎もいました。役人たちは、相手はたかが百姓、説得すれば簡単に改心すると思いきや、陳三郎や千右衛門たちは堂々と論陣を張って譲りません。ならば、力ずくでと氷の池に投げ込んだり、三尺楼に閉じ込めたり、館中に路地に裸で晒したりと、数々の拷問によって改心を迫ることになりました。ついに陳三郎の父、国太郎、弟、雄次郎を含む36名が拷問に屈せず命を捧げました。永井隆を洗礼に導いたのは、この浦上キリシタンの信仰でした。乙女峠は永井隆の信仰宣言であったのではないかと思っています。乙女峠祭りに参加して、信徒発見のマリア像と共に、5月3日木曜、朝5時、乙女峠の殉教祭に参加するため、総勢53人を乗せたバスは、津和野へ向けて浦上教会を出発。今年は、旅の始まり150周年の節目の年。その関係もあり、長崎の大浦天主堂で奇跡ともいえる信徒発見の一部始終を見守った、信徒発見のマリア像、複製が参加することとなりました。10時30分、さつき晴れの中、白いベールを身につけた女子中高生が担ぐ、津和野教会の聖母像と、信徒発見のマリア像を先頭に、聖母行列が津和野教会をスタート。乙女峠までの約 2km の道のりを、ロザリオの祈りを唱えながら歩きました。写真の説明。花冠とベールをかぶった少女たちが、百合の花で飾られたマリア像を担いでいます。その後ろを参加者が続いています。行列は緑豊かな野外を進んでいます。写真終わります。乙女峠では、全国から約1500人の信徒が参加し、浦上四番崩れで津和野に配慮された殉教者たちを追悼するミサが、広島市教区、白浜満司教様の出資式で捧げられました。ミサの中で津和野教会の山根俊美主任神父様は、長崎において聖母マリアの御加護にて潜伏キリシタンが発見され、津和野では安太郎にマリア様が現れ慰めてくださった。私たちの信仰の道において聖母マリア様が支え励ましてくださることを信じて、共に助け合い、一緒に信仰の道を力強く歩んでいきましょう、と話されました。ミサ終了後、十字架の道行きを唱えながら、殉教者の墓、かぶさか墓碑まで歩き、聖火を備えて先祖を偲んで帰路に着きました。この殉教祭が毎年5月3日の憲法記念日に開催されるようになったのは、信教の自由の大切さを忘れないようにとの意向からです。私たちがマリア様からの豊かな恵みに感謝し、先祖に習い信仰を深め、次の世代へ伝えるためにも、この巡礼の旅を今後も続けることが大切であると思います。浦上教会歴史委員会、中野瀬隆。長崎教区諸活動部門第6期2018から2020年度始まる。教区諸活動部門が第6期を迎え、部長、委員長が4月26日付で任命された。信仰養成部、部長、中浜啓司、障害養成委員会、谷脇誠一郎、青少年委員会、山口隆太郎、新。信仰教育委員会、大山茂。福音化推進部、部長、上崎真一。平和推進委員会、岩村智彦。福祉委員会、大瀬良直人、新。人権委員会、小高修一、新。エキュメニズム、諸宗教委員会、橋本勲。 家庭委員会、中浜圭司。照明委員会、岡明美。典礼委員会、下山森明。広報委員会、山田義明。図の説明。長崎教区諸活動部門の構成が書かれています。振興要請部には、障害要請委員会、青少年委員会、振興教育委員会があります。福音化推進部には、平和推進委員会、福祉委員会、人権委員会、エキュメニズム諸宗教委員会があります。その他には、家庭委員会、照明委員会、典礼委員会、広報委員会があります。図を終わります。教区評議会総会。長崎大司教区教区評議会会長高見光明大司教は5月3日木曜2018年度総会をカトリックセンターで開催した。総会では前年度の活動、決算、本年度の活動計画、予算案を審議し承認。また、聖フランシスコ病院の長崎教区への移管に関する協議の経過報告と、それに伴う質疑応答が行われた。今後は移管後の経営に関する指摘を踏まえて協議を深め、結論を出すこととなる。終わりに高見大司教が挨拶し、4月1日に開館した大浦天主堂キリシタン博物館の開館の意義を、いわゆる旅の始まりと関連づけて説明した。さらに、大神学院が来年度から長崎教会管区の諸教区立として再スタートする見通しであることを説明し、司祭証明のための祈りと働きかけを呼びかけた。人事異動、任命。括弧内は前任地。本誌4月号の人事異動、任命に先を追加。教区4月15日付。葛島照義氏。中町協力司祭、中町助任。人事異動任命を終わります。星影。一般的に階級制度と理解されるヒエラルキーという語が、今日あまり好意的に受け止められることはないが、本来それは特権や服従などを想起させるものではない。語源となるギリシャ語のヒエラルキアは、ヒエロスとアルケーからなり、祭祀的原理と理解される。ここで注意したいのは、ヒエロスという形容詞である。ヒエロスは、ハギオスと同じように、聖なるという意味に理解されうるが、ハギオスは絶対者である神のタイトルとしてふさわしく用いられるものの、ヒエロスは、神ご自身を形容するものではなく、むしろ神と人とを仲介する祭祀、祭儀について用いられる。したがって、ヒエラルキーという語は本来、仲介者たちの原理と理解されるべき語であり、しかもそれは神との一致を目指している。教会のヒエラルキーの頂点はイエス・キリストである。イエス・キリストは神の特性と、人間の特性とを完全に有する唯一のお方であり、この方こそが完全な意味で祭司、すなわち神と人との仲介者なのである。仲介者としてキリストは神でありながら、人間性を拒むことがなかったように、キリスト者たちも仲介者として互いの特性を拒むことなく、それぞれが有機的な交わりのうちに、三位一体の神秘に参与していく。これが本来のヒエラルキーの意味である。ヒエラルキーという語に罪はない。むしろ誤った解釈こそが正されるべきである。通る。シノド2018 Youth Faith and Vocational Discernment 若者をテーマにしたシノドスに向けて教会はいつも新しくなる。丸六。 日頃感じていること、伝えたいこと。長崎北地区青年会、加古町小局信徒、今田亜紀。今、教会は主の復活を祝い、命の蘇りを称える日々を送っています。そこに希望を置いて祈るとき、一青年として深く心に思い浮かぶことがあります。現在、長崎教区の中で活動している青年会は、一握りです。そのような中で何とかしたいと悩み、苦しんでいる私たちの現状をここで述べたいと思います。愛が見えない教会。青年会の存続について皆さんでもっと考えていただきたいです。と会議で発言すると、このような意見が返ってきました。自分が若かった頃は、たくさん若者が教会に来ていて、いろいろ遊んだり、奉仕したりして活発だった。神父様はお忙しいので、青年の活動まで手が回らないから、自分たちでどうにかしなさい。近頃の若い人は自分の意思がない。言われたことはするが、自分からはしない。など、自分の青年時代のこと、神父様のこと、青年についての意見は出てきましたが、青年会の存続についてどうしていくべきなのかという解決策を出す方は誰もいませんでした。教会では、近くに困っている人がいるなら助けましょう。隣人をあなた自身のように愛しなさい、と教わりました。しかし、今の教会では愛を感じられなくなってきたように思えます。青年会の存続の問題は若い人たちだけの問題で、皆さんの問題ではないのでしょうか。神父様方はどう考えていらっしゃるのでしょうか。私は青年会活動を通して多くの仲間に出会いました。そしてたくさんの神父様との出会いもありました。多くの神父様は私たちの良い道しるべとなり、助けてくださいました。特にある神父様は、信仰の面から私たちの活動を意味のあるものに導いてくださいました。私たち北地区青年会の活動として、2013年からミサコンという交流イベントを行ってきました。婚活と神聖なミサを合わせることに一部の神父様方はよく思っていないようでした。しかしその神父様は、私たちがこのイベントに込めた出会いを求めると同時に、一緒に神様を囲んで食事をする、ミサに一緒に預かるという意味を理解し、私たちと一緒に考え、このミサコンを作ってくださいました。内容もただ遊ぶのではなく、神様を中心にして考え、意味のあるものにすることによって、信仰に触れることができると教えてくださいました。一方、私はある神父様の言動に驚き、言葉を失いました。私たち信徒の模範となり、信仰の道を示してくださる神父様が、本心からと思いたくありませんが、その場にいない青年を馬鹿にする発言をして笑っていました。このことがあってから神父様のことが怖くなりました。愛に満ちた神父様が怖い存在になると、教会に自分の居場所を求め集う私たちは足を運びづらくなってしまいます。教会に来ない人に問題があると言って片付けるのではなく、迎える教会内に問題がないかも考えてみてほしいのです。寄り添う心。最近、世の中の流れなのか、みんな忙しくしているように感じます。教会内でも同じです。癒しの場である教会が忙しい波に飲み込まれ、暗く濁っているように感じます。神父様や信徒の皆さんも忙しくされていて、教会から離れている人へ目を向ける時間もないようです。このような場で青年の発掘について訴えても無駄なことなのかもしれませんね。 数年前、私はカナダでプロテスタントの教会に何回か通う機会がありました。初めて訪れた時のことは今でもよく覚えています。大きな教会ではありませんでしたが、多くの信者が集い、聖堂はいっぱいになっていました。皆、活気にあふれ、賛美歌の歌声が心地よかったです。ミサ後、人々は聖堂にとどまり、グループに分かれ、聖書の勉強が行われていました。勉強の後は同じ食卓を囲み、簡単な食事をしていました。みんな日曜日の午前中は、共に教会で過ごしていたのです。そして多くの若者が一緒に集っていたことも印象的でした。今の私たちの教会はどうでしょう？ミサに行っても終わったらすぐに帰り、集まるのは会議の時だけ。みんなで集い、会話する時間もないようです。私たちの先祖が信仰という大きなお恵み、力で教会に集まっていたように、その火を絶やさないでくださいと神父様は言われます。しかし、現代の教会では、その火が消えかけている人に手を差し伸べる手段を見出すのはとても難しく感じます。寄り添う人がいない。青年会の活動の中で、小教区での天礼奉仕の活動があります。他の教会へお邪魔して天礼奉仕をさせていただいたこともありましたが、主に自分の教会の天礼奉仕をさせてもらっています。最近は活動する青年の数も減り、青年の参加をお願いする呼びかけを行っていますが、相変わらず少ないです。そのことをある神父様に相談したら、どういうわけか、やめたらいい、と言われました。この活動を続けるためにはどうしたらいいかの相談に、やめたらいいという答えが返ってきて驚いてしまいました。一緒に悩み、良い方向へ導いてくださるはずの神父様の答えが、このような今までの頑張りを一から否定するものであったということが、とても残念で悲しかったです。教会にとっては大した悩みではなかったのかもしれません。でも、天礼奉仕活動をやめることで、青年と教会のつながりがなくなることがすごく残念だと思いました。そもそもこの活動は、身近な天礼奉仕を通して、小教区共同体の力に青年もなれたらいいなぁと思ったのが始まりでした。誰でも参加しやすい活動に、神父様や信徒の皆さんと一緒に青年会を盛り上げていけたらと日々思っていました。しかし、私たちのそのような願いも届いていなかったようです。みんなで築いた青年会の活動でしたが、こういう発言によって、青年会は教会にとって必要なものではないのだと感じました。神父様の発言が、私たち信徒の心に深く残り、傷になっていくことに気づいてほしいのです。教会から離れている人たちとの関わり。神父様の発言によって、教会への愛が揺らいでしまいそうになりました。確固たる信仰を持っていない私たちは、神父様の何気ない一言で信仰を感じ、そして失うのです。これは、教会から離れている人たちも同様なのではないでしょうか。信仰を示し、証明へと導く神父様の発言によって、教会に行けなくなった人もいるかもしれません。一度失った信頼を取り戻すのはとても難しいことです。しかし、信頼を取り戻し、教会が癒しの場になるためには、神父様の刷新も必要だと思います。現代社会において誘惑はたくさんあります。しかし、教会に行かなくなることをどうか社会のせいにしないでください。生活が変わっても信仰は変わらないとおっしゃった神父様の言葉を信じたいのです。私たちにどうか示してください。青年会の今後。イエス様の足元にいた弟子たちは、ほとんどが青年だったと思います。物分かりが悪い者たち、 とイエス様に嘆かれながらも、時が来た時、その復活の証人となり、教会の中心となって福音を述べ伝えていた弟子たち。今の教会の姿と重ね合わせると、あまりのギャップに愕然とします。今の長崎教区の青年会は、小教区によってはないところも多くあり、地区で集まってもせいぜい5、6人ほどです。皆さん、このままでいいのですか?と叫びたくなります。教会共同体の中で高齢者が増え、青年が希薄になるとき、そう、10年後、20年後の未来の教会はどのような姿になっているのでしょうか。確かに、社会的にも青年の立場は厳しい状況にあり、教会に来る時間がないなど様々な要因があります。しかし、このような中であっても、青年会の存在の大切さに心を止め、理解と支えがあれば、青年会はあちらこちらで再び芽を吹くことができるのではないでしょうか。教会に若者がいなくなったと嘆くばかりではなく、どうして行くべきなのかを考え、行動してほしいのです。若者の信仰の火を絶やさないためにも。主の呼びかけの途上に、青年のための巡礼ウォーク、in 外目再開。ゴールデンウィーク連休前半の4月29日日曜から30日月曜にかけて、教区証明委員会主催、2018青年のための巡礼ウォーク、in 外目再開が行われ、長崎、中、北、佐世保各地区から6人の青年が参加した。今回は、初日に中浦ジュリアン生誕の地から大島・間野瀬教会までの8キロの徒歩巡礼と、2日目に甲野浦から自平岩まで 3.5 キロの登山巡礼を行い、副社トマス・金坪寺兵衛神父が近況霊下の宣教の最中にわずかな休憩を取った自平岩、写真の説明、自平岩を背景に参加者の集合写真です。制服を着た司祭10名と信徒11名が写っています。写真を終わります。で、感謝のミサを捧げた。説教を行った山口隆太郎氏、出教会主任司祭は、エマオへの途上での聖書の箇所を引用しながら、自身の証明の体験を語り、主の呼びかけの途上に私たちはいます。共にいてくださる主は、出会いや出来事を通して私たちを教え導いてくださるのです。と参加した青年と分かち合った。主催関係者は、今回は特に大田尾教会主任の浅田照明神父様と大田尾小教区の信徒の皆様、自平岩への案内をしてくださった出教会の高橋さん、川原さんにご後輩いただいた。感謝したい。と語っていた。第2回高見カップ開催のお知らせ。6月17日日曜、大司教館で青年ソフトバレー大会。昨年6月、青年たち自身が企画し、初めて実施した高見カップ青年ソフトバレーボール大会。高見光明大司教、司祭たちの協力のもと、全7地区から合わせて50人を超える参加者があった。今回、長崎3地区、佐世保地区の青年の代表が中心となり、各地区の現状や活動を報告する、青年と共にという会議の中で、昨年に引き続き、今年も同大会を開催することとなった。年々青年が減少している中、若者の交流、活動の場を少しでも広げようと参加と協力を呼びかけている。同じ年代の仲間や神父様方、大司教様と交流してみませんか?多くの方の参加をお待ちしております。大会実行委員会。6月17日日曜12時30分、12時受付から15時、長崎大司教館体育館で開催。対象は18から40歳くらいで高校生不可、既婚者か、 シューズと運動着を持参。参加費1000円。申し込みは6月3日日曜までに浦上教会へ。ファックス 095-844-6508。 教区平和推進委員会主催、平和学習参加者募集のお知らせ。広島ピーススタディ、申し込み締め切り7月8日。日程、8月5日日曜から8月6日月曜。訪問地、広島市。対象、長崎県在住のカトリック信徒の中学生、高校生。参加費5000円。沖縄平和学習、申し込み締め切り7月8日。日程、8月17日金曜から8月20日月曜。訪問地、沖縄県那覇市、名護市、他。対象、長崎県在住のカトリック信徒の高校生。参加費3万円。その他、事前学習あり、後日連絡。申し込み、教会に配布された申し込み用紙を主任司祭に提出。問い合わせ、教区福音化推進部、担当、小阿久津。電話、095-842-4450。信仰をつなぐ。祈りは未来へ。田平教会建道100年記念。5月13日日曜11時、田平教会、中田浩二主任司祭は、建道100年を祝うミサと式典を同教会で行った。当日は強い雨の中、高見光明大司教をはじめ、教区内外の田平教会出身司祭、修道会司祭、歴代の小教区主任司祭、平戸地区の小教区主任司祭、また大勢の田平教会出身奉献生活者がこの日を共に祝うため集まった。ミサの前に聖堂正面玄関脇の50周年記念碑を改装して作られた100周年記念碑を大司教が除幕、祝別した。聖堂建設に苦労した人々を思い起こし、聖堂を守り続ける決意を新たにした。ミサは、小教区の信徒、県内外の出身信徒、奉献生活者、平戸地区の小教区信徒代表ら、計400人余が祈りを捧げた。高見大司教は説教の中で、主の昇天の祭日に建道100周年を迎えました。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。この使命は、弟子たち、そして私たちも受けました。今日、100年の価値を新たにまとった聖堂をいただいたのですから、これからも信仰を分かち合い、祈りを絶やさず、ここを宣教の拠点としてほしい、と励ました。午後は信徒会館に移動してお祝い会をし、節目の日を皆で喜び合った。参加者の一人は、雨となり、運動会のはずだった小学生もミサに参加できた。田平教会のすべての人に感謝したい、と語った。また、準備にあたった関係者は、この日のために唱えてきた、建道100周年の祈りと記念の歌、祈りは未来へを胸に、次の世代に信仰を確実につなぎたい、と話していた。写真が2枚あります。1枚目。記念ミサ。写真の説明。高見大司教様を中心にして記念ミサを捧げている写真です。司祭壇の背後には大きな金色の古い祭壇が見えます。2枚目。お祝い会。写真の説明。建道100年記念のお祝い会の写真です。ステージ上には20名の小学生がいて、田平教会の説明をしています。それをフロアに用意されたテーブルについた司祭、修道者が聞いています。写真を終わります。永井隆 生誕110年にあたって、長崎如己の会副理事長、永井徳三郎。早いもので多くの方々のご支援、ご協力のもと、祖父の生誕100年記念行事を盛大に開催してから10年が過ぎ、今年再び節目の年を迎えました。これを記念し、100年の時ほどの規模には至りませんが、年間を通じていくつか行事を開催することとなりました。2月3日、110歳の誕生日には、長崎市内の小学生から大学生までが一堂に会し、平和に寄せる思いや日頃の取り組み、活動などを発表する。平和をここから未来へを長崎原爆資料館ホールにて開催しました。250人参加。また、5月1日の命日には、高志と緑の墓前にて、聖母の騎士学園の崎浜博美神父様詩式、浜崎博美神父様詩式、東長崎教会聖歌隊の皆さんのご協力のもと、ささやかな追悼祭を開催しました。没後67年の歳月を過ぎて、なお、高志の遺徳を忍び、平日ではありましたが、多くの方にご参列いただき、遺族として感謝の念に耐えません。高志の悲願であった平和を、誰もが実感できる時代が訪れるよう、これからも、如己愛人の精神とともに努めていきたいものです。なお、今後も記念行事として、8月に特別展、時期未定ですが、音楽会なども予定しています。写真。5月1日、追悼祭。写真の説明。5月1日に永井博士のお墓で行われた追悼祭の写真です。詩式をする司祭を囲んで、十数名の参列者が祈りを捧げています。写真終わります。超党会全国大会。第57回超党会全国連合全国大会が、5月11日金曜から13日日曜、受け継いだ信仰、その豊かな恵みを共にをテーマに長崎で開催され、全国から宗派を超えて参加した約180人が中町教会11日とカトリックセンター12、13日に集まった。参加者は礼拝や記念講演、歓迎晩餐会、手勢賛美の集いによる誘導などのプログラムを通して平和を願い、一致に向けて心を新たにした。記念講演の講師は、受け継いだ信仰と題して、前長崎キリスト教協議会委員長の藤井清邦牧師と永井隆記念館館長の永井徳三郎氏が務めた。これからも成長を。昇進学院で献身式。4月22日日曜、長崎カトリック神学院で献身式が行われた。今年、神学院で献身の秘跡を受けたのは、4人の中学2年生と3人の中学3年生で、当日は家族や関係者たちを含め30人余が神学院に集まり、受験者たちのために祈りを捧げた。詩式した高見光明大司教は、個人的な祈りの習慣を身につけて、キリストとの親しさを深め、聖書を読んでその内容を学び、学んだことを友人たちに証しできるようになってほしい、と受験者たちにエールを送った。式の終わりには、受験者を代表して中学3年の鈴木良太郎新学生が、支えてくださっている方々への感謝の気持ちを忘れず、これからも成長していきたい、と決意を述べた。ここ数年、献身を受ける新学生は、浦上教会での献身式に参加していたが、これからは、神学院での献身式を2年に一度行う予定にしている。西町教会の献身式。西町教会では4月15日日曜9時からのミサで中学1年生16人と大人5人の計21人が献身の恵みに預かった。表、 2018年度行事予定。表の説明。2018年度行事予定が、合否、行事、備考に分かれて書かれています。順に読み上げます。5月3日木曜、教区評議会総会、カトリックセンター。同じく3日木曜、第141回クルシディオ、立山修道院、5月6日まで。11日金曜、第57回超党会全国連合全国大会、カトリックセンターほか、5月13日まで。13日日曜、いもちうらルルド祭、いもちうら。15日火曜、教区司祭木葬会、丸一、大司教官、5月18日まで。20日日曜、雲仙殉教祭、雲仙メモリアルホール。22日火曜、教区司祭木葬会、丸二、立山修道院、5月25日まで。6月6日水曜、教区結婚講座、夏コース開講。毎週水曜、7月4日まで。17日日曜、第2回高見カップ青年ソフトバレー大会、大司教官体育館。24日日曜、公開聖書講座、カトリックセンター。7月16日月曜、教区家庭委員会南地区講演会、カトリックセンター。22日日曜、旅の始まり150周年記念式典、浦上教会。8月5日日曜、広島ピーススタディ、8月6日まで。8日水曜、原爆殉難者慰霊祭、爆心地公園。9日木曜、平和祈願祭、長崎。浦上教会、平和公園。15日水曜、聖母平和祈願祭、佐世保。アルカス佐世保。17日金曜、沖縄平和学習、8月20日まで。19日日曜、教区シノドスを受けて、カテキスタのための研修会、カトリックセンター。26日日曜、教区家庭委員会北地区講演会、カトリックセンター。9月2日日曜、大村殉教祭、シーハット大村。9日日曜、十字架山殉教祭、長崎十字架山。16日日曜、福社カミロコンスタンツォ殉教祭、焼座史跡公園。23日日曜、聖トマス西と十五殉教者祭、中町教会。24日月曜、公開信仰養成講座、カトリックセンター。10月3日水曜、教区結婚講座、秋コース開講。毎週水曜、10月31日まで。5日金曜、第142回クルシリオ、タビラ教会、10月8日まで。7日日曜、島原天草殉教復者記念ミサ、南島原原城跡。8日月曜、公開典礼講座、カトリックセンター。20日土曜、日本カテキスタ会主催公開講座、大司教官、10月21日まで。23日火曜、司祭研修会、10月24日まで。28日日曜、牢屋の迫殉教祭、木坂牢屋の迫。11月1日木曜、司教座聖堂剣道記念日。4日日曜、教区主催追悼ミサ、なめし教会。11日日曜、 黒瀬の辻殉教祭、行きつき来栖の丘公園。12月2日日曜、平戸ザビエル祭、平戸教会。1月22日火曜、ワールドユースデーパナマ大会、本大会。1月27日まで。2月3日日曜、日本26聖人殉教記念ミサ、西坂公園。5日火曜、日本26聖人殉教者記念日。6日水曜、教区結婚講座、冬コース開講。毎週水曜、3月6日まで。10日日曜、教区家庭委員会南地区映画上映会、カトリックセンター。3月3日日曜、教区青年黙想会、大司教館。17日日曜、日本の信徒発見の聖母記念ミサ、大浦天主堂。21日木曜、司祭、助祭、助会式、村上教会。表を終わります。新学生、志願生の紹介、丸1。7月1日日曜9時から、植松教会で照明祈願ミサが行われます。会場に来ることができない方も、心に留めていただき、共にお祈りください。新学生、志願生の写真とともに、氏名、出身教会、共同体が大切にしていることを掲載します。長崎カトリック神学院。
高校3年、池田健吾、植松。岩崎美希弘、福岡今村。田中いつき、深堀。横山さとし、福岡久留米。
高一、岩永海星、上之島。鶴崎大宝、黒島。中学3年、鈴木亮太郎、福岡今村。谷口優斗、霧。森本心、浦上。中二、浅田大輔、黒島。内野幸太郎、大崎。島田日吾、愛の浦。溝口康生、大崎。中一、岩永健生、上之島。山下翼、黒崎。単に司祭になることを目指すのではなく、司祭として生きることを目指し、そのために必要なことを身につける。
写真、写真の説明。高見大司教様を中心にして、神学院玄関前で撮られた集合写真です。制服を着た15名の神学生が、家族や司祭と共に写っています。写真終わります。
聖ルドビコ神学院。中二、高橋優衣と、名古屋平張。山田啓二、西町。コミュニケーション、共同体での生活と時間を大切にする。ミサや祈りの中で、霊的な部分を伸ばしていきたいです。教会に行くときや外出するときは、周りの人から見て、印象が良くなるよう頑張っています。新学生の言葉。
写真、写真の説明。中学校の制服を着た2名の新学生の写真です。新学院の建物を背景にして写真に写っています。写真終わります。
聖コルベ志願院。高3。久我辰徳。福岡笹岡。中3、ホアン・ドゥーミン・ディエン、大阪、二部の。ゴミサの準備、神戸屋に関する仕事に対しては、
特別に真心を込めて時間をかけてするように指導しています。典礼を通して神様に出会い、またその典礼を通して神様に導く人になるよう成長してほしいと願っています。また、私たち修道会が兄弟としての交わりを大切に、共同体での生活がメインになるので、少しでもフランシスカン霊性に触れるように、修道会の聖人、歴史を学ぶ時間を設け、そして日本での先輩会員たちの活躍にも日頃から触れることができるように心がけています。
写真の説明。私服姿で写真に写る二人の新学生です。一人は背がとても高いです。写真終わります。
お告げのマリア修道会。大学2年、鍋内かな、裏頭。高3、岩永さくら、上の島。宇野みーな、鯛の裏。ババミチエ、大野。高1、久賀優奈、愛の裏。小田崎遥か、稲佐。中3、中村しずる、大崎。中2、中村かほ、大崎。中1、竹内琴音、浜口。気持ちのいい挨拶、整体訪問、毎朝の掃除。
写真の説明。外にあるマリア像を背にして、9人の志願生が笑顔で写真に写っています。写真終わります。
純真聖母会。第3、里脇まりな、植松。第2、風間チリ。埼玉、北浦和。高2、井出みのり、西町。中2、永田ゆり、三浦町。私たち共同体は今年度2つの場所でそれぞれのスタートを切りました。場所は違ってもいつも心は一つです。イエス様に向かっています。
写真の説明。修道院の祭壇の前で4人の志願生が2人のシスターと共に写真に写っています。写真終わります。
教会の母、聖マリアと共に、いもち浦教会でルルド祭。5月13日日曜13時、いもち浦教会、中村満主任司祭で、ルルド祭が行われた。今年のテーマは、教会の母、聖マリアと共に歩もう。この日は雨のため、ミサ前の聖母行列を中止し、聖堂でロザリオの祈りを捧げ、聖母像への献香後、ミサへと続いた。説教師を務めた小寺明氏、浦頭教会は、教会の母であり、平和を求めておられる聖母への崇敬は、全世界のカトリック信者にとって心の拠り所であり、慰めの源であると触れ、私たちは自分の生涯を振り返ってみるとき、神様からの恵みに気づくことができるでしょう。これらの出来事は神様からの贈り物、聖母を通して与えられる恵みを思い出し、感謝し、喜びの信仰生活を取り戻してまいりましょう。と語った。また、周りの人に寄り添う心を持つことができるよう、母の日にあたり、私たち一人一人の母を思うとともに、聖母への祈りを呼びかけた。当日は、五島市内の運動会の日程と重なり、また、雨天でもあったが、各地から、信徒、修道者ら約140人が参加。毎年、福江から芋中浦までを徒歩巡礼し、参加している、お告げのマリア修道会のシスターも、今年は雨の中、3人が歩いた。
写真が2枚あります。1枚目。
白い衣を着て手を合わせているマリア像です。足元は綺麗な花で飾られています。二枚目、ルルド祭で行われたミサの様子です。三人の四式司祭と共に信徒が祭壇を囲んでいます。写真を終わります。人、26聖人の道を徒歩巡礼、スイスから来日したロルフ・ツムトゥルム神父。2017年に司祭除会25周年を迎え、同年9月から1年間、サバティカル休暇で来日。目的は、諸宗教対話の体験を深めることと、巡礼。スイス・シオンの教区司祭で、スイス司教協議会のエキュメニズム諸宗教部門を担当。巡礼は、これまで夏休みを利用して、ヨーロッパをはじめ、東南アジアや南アメリカを訪ねた。10年前の来日時、26聖人記念館を見学し、26聖人と隠れキリシタンの話に感銘を受ける。再び日本に来たいとの思いが今回実現した形だ。9月から12月、京都の NCC 宗教研究所でカトリック、プロテスタントの人々と一緒に講義を聞き、寺や神社を訪問、新宗教に関しても学んだ。今年2月からは京都を出発して、26聖人の道をたどる。4月下旬、長崎に到着。今回の巡礼は、アシジやサンティアゴなど、過去に経験した巡礼の延長線上にあるものという。自分の霊性は、ある意味、足で歩く霊性、だと語る。巡礼中は必要な時々に助けを受けた。漢字が読めず、毎日調べることがあって、決して楽ではなかった、と振り返る。それでも同僚の司祭や小教区の信徒、友人から、体験を分かち合ってほしい、と求められ、立ち上げたブログを日々更新。写真とともに、フランス語と英語の説明文を掲載する。この二つの言語だと、多言語の、スイスでもほとんどの人が理解できる。それに、日本の皆さんの中にも、英語がわかる方が多いので、興味を持って見てくれる人の存在に励まされ、後押しされる。今回の巡礼で変わったのは、時間に対する自身のあり方。自分の足で苦労をしながら歩くと、時間はかかるけれど、得る体験が違ってくる。天候も晴れか雨かで大きく違う。出発時は2月半ばで寒かったけれど、やがて桜の開花を迎え、4月には夏のような暑さを感じた。何を食べるか、どこで寝るか、人生における毎日の生活における一番基本的で大切なことを考えさせられる環境にあり、目を開かれる体験だった。また、自分一人でこのような巡礼はできない。巡礼前から現在も多くの方の支えをいただいている。26聖人の道を皆と一緒に歩くことも、声をかけてくれた人の協力でできたこと。そして、一人ではなく、常に共同体の中でミサを捧げることができたのも恵みだった。今は四国でのお遍路を計画中。広島や長崎での平和の祈り、高野山や隠れキリシタン関連の場所も訪ねたいという。いつも意識する言葉は、スイスの保護の聖人、フルーの聖ニコラスの祈り。私の主、私の神よ。私を自分自身への執着から解放してください。あなたに私のすべてを捧げることができるように。自身の性格を少し短気とだけ評するが、巡礼に臨む姿勢と周りの人々への感謝の思いを語る姿は、静かでまっすぐで温かい。53歳。巡礼ブログ。https://
japanpanpirgerisero.lfzumthurm.wordpress.com/。
写真、写真の説明。サングラスをかけ、顎ひげを生やしたツムトゥルム神父の写真です。紫色のシャツの上に青い上着を着ています。写真終わります。命がけで信仰を証しして、第35回雲仙殉教祭。5月20日日曜、雲仙殉教祭が雲仙メモリアルホールで開催され、1300人余が参加した。ミサに先立ち、諫早教会の青年、高校生たちによる、諫早のキリシタンの歴史の紹介が映像を通して行われた。ミサの始めに、雲仙地獄の温泉水が大司教により祝福され、改修に冠水された。参列者は冠水を受けながら、殉教者の熱い信仰に思いを馳せた。説教師の高見大司教は、今日は聖霊降臨の祭日。殉教者たちが耐え難い拷問を受けながらも、迫害者に寛容で穏やかな態度で信仰を証しすることができたのは、聖霊の働きがあったから。お金や物質的豊かさなどに信仰の感覚が鈍らされ、活力を失いかけている今の世の中で、殉教者たちは、周囲の人に命がけで信仰を証ししてくださいと呼びかけていると語った。ミサ後、殉教碑への巡礼が行われた。
写真、写真の説明。殉教ミサの写真です。場内は大勢の司祭と信徒で埋め尽くされています。写真終わります。
御言葉に触れて149。山口正俊神父、コンベンツアル聖フランシスコ修道会、本郷地教会。今年から聖霊降臨の主日後の月曜日に、教会の母聖マリアの記念日が典礼において祝われるようになりました。母は十字架のもとに立ち、ヨハネによる福音書19章25節3章。我が子の愛の証を受け入れ、永遠の命へと再生する子として、すべての人を最愛の弟子の名のもとに迎えた。こうして母は、キリストが十字架上で霊を委ねることによって生まれた、教会の優しい母となった。典礼秘跡書、教礼、一般ローマ歴における、教会の母、聖マリアの祭儀について、抜粋。十字架に貼り付けにされたイエスは、母マリアに御言葉を託されます。婦人よ、ご覧なさい。あなたの子です。ヨハネによる福音書19章26節。イエスが絶命する寸前に、母マリアに託された御言葉。それが、ご覧なさい。あなたの子です。聖母はイエスの御言葉に従って弟子である私たちを見守り続けてくださいます。また、イエスは悶絶の絶頂にあって愛する弟子を見て言われました。見なさい、あなたの母です。ヨハネによる福音書19章27節。これはこの弟子だけでなく、すべての弟子たち、すなわち、洗礼を受けた私たちに向けられたイエスの十字架上での遺言です。この御言葉に従って私たちはマリアを母として見るのです。イエスの御言葉に従って聖母と私たちはお互いに見つめ合い、マリアは教会の母として私たちを永遠の命へと導いてくださいます。サンタマリアの御像はどこ?と、浦上の潜伏キリシタンたちは、聖母マリアを求め、聖母子像を見て喜び、感動しました。聖母もまた、 十字架上の息子と弟子を見守っていたように、長い潜伏状況に置かれている信者たちを、慈しみの目で守り続けていたのではないでしょうか。長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産が世界遺産登録の勧告を受け、たくさんの方々が教会に訪れるようになるでしょう。その時、十字架のイエスを見つめる人が、あなたの母です、の御言葉通り、マリアを母として受け入れ、マリアを見つめる人が、イエスの十字架による贖いの技を悟り、主の死と復活の神秘に預かる洗礼の恵みへと導かれますよう切に願います。神官領書。その時風が吹いた。ドロ神父と仲間たちの冒険。漫画ニューロック優子。監修中浜圭司。長崎教区司祭。このほど、週刊小鹿の連載漫画が単行本化され、ドロ神父来日150年記念日の6月7日に刊行。プティジャン神父が大浦天主堂で潜伏キリシタンと歴史的出会いを果たしたのを受け、フランスから長崎にやってきた宣教師、マルク・マリー・ドロ。医療、建築、土木、農業の広い知識と技術で、人々に生きる糧と希望をもたらしたドロ神父の活躍と、共に献身的に働いた人々の歩みを漫画でたどる。オリエンス宗教研究所、団体割引あり、7月末までに50冊以上のご注文で 10% 引き。英語版、税別1300円。オリエンス宗教研究所、郵便番号 156-0043 東京都世田谷区松原 2-28-5 電話 03-3322-7601 ファックス 03-3325-5322 https://www.orines.or.jp/。写真の説明。山吹色の本の表紙の写真です。表紙には二つの教会と、ドロ神父が手を挙げ、カバンを持って歩いているイラストが描かれています。写真を終わります。起点。アルフォンソ・マリー、野崎ひろこ修道女。知性食材主女子修道会、4月24日、長崎市の田上病院で逝去。88歳、東京都出身。1957年、鎌倉修道院に入会。数年後、長崎修道院に転籍。60年9月24日、有期請願選立。66年10月7日、修正請願選立。外務修道女として、愛宕教会や長崎教区で働いた後、自身が心の中でずっと持ち続けていた、小さき人々のために働きたいという希望を実現するため、1979年に、視覚障害者のための、声の奉仕会マリア文庫をたくさんの協力者の方々と共に創立し働いた。虚弱な体質だったが、その苦しみを捧げて58年間の修道生活を全うした。葬儀・告別式は4月26日、レデンプトリスチン長崎修道院聖堂で行われた。写真の説明。えんじ色の修道服を着たシスター野崎の写真です。丸顔でメガネをかけ、優しく微笑んでいます。写真終わります。アルナルド・谷村達郎神父。コンベンツアル・聖フランシスコ修道会。4月30日、諫早市の 聖フランシスコ園で逝去、76歳。滋賀県大津市生まれ。1963年入会。65年有機請願選立。68年修正請願選立。73年11月3日、東京カテドラル関口教会で司祭除会。その後、関町修学院で院長代行、仁川学院中学高等学校教諭を務め、ブラジルへ赴任。86年、聖母の騎士園、小長井。89年、聖母の騎士社。92年から、本部修道院で、聖母の騎士社東京支社長。93年、カトリック中央協議会企画推進部勤務。94年から、鹿児島コニア教会主任。古田町教会助任、主任。愛知春日井教会主任を歴任。2009年、イタリア。13年、長崎聖コルベ志願院院長。17年、春日井教会助任。ゆえ修道院での療養を経て入院生活後、聖フランシスコ園入所。親しみのある素朴な詩やイラストを多くの人に送り励ました。いつも朗らかで笑顔の絶えない司祭だった。葬儀告別式は5月4日、日本管区長の竹内明彦氏の詩式により本郷地教会で行われた。写真、写真の説明。フランシスコ会の修道服を着た谷村神父の写真です。白髪で歯を見せてにっこり笑っています。写真終わります。葡萄園。公開聖書講座。あなたの敵を愛しなさい。三条の説教の心。6月24日日曜13時から16時。カトリックセンター。講師、ふるさと圭志郎氏、フランシスコ会。参加費500円。申し込み先、6月17日締め切り。教区障害養成委員会、ファックス 095-841-7732。一日の祈りの集い。6月28日木曜、佐田教会。7月12日木曜、中町教会。9時15分から16時。参加費500円。聖書、筆記用具、昼食を持参。三つ編みの会主催。各教会に配布の案内を確認の上、申し込み。長崎歴史博物館特集展示。潜伏キリシタンと明治維新。6月30日土曜から9月2日日曜。本誌、カトリック教法、6月号を提示すると、半額料金、300円で入館可。講演会、共に生きる学び、人の命の素晴らしさの再考察。7月16日月曜13時、カトリックセンター、講師、松本信義氏、大阪教区、教区家庭委員会南地区主催。感謝、香典返し、長崎大司教区、レデンプトリスチン長崎修道院様、子、スール・アルフォンソ・マリー、野崎博子様。長崎カトリック神学院。上村栄様。浦上。子、マリア・上村春江様。深堀恒子様。浦上。子、マリア・深堀久子様。岩永千恵子様。浦上。子、チモテオ・岩永俊明様。子、パウロ・岩永志郎様。 右の方々からご寄付、ご奉仕を賜りました。お礼とご報告を申し上げます。7月号は休刊いたします。以上でカトリック教法2018年6月号第1062号を終わります。制作完了年月日2018年6月13日。音訳者森田喜佐子。構成者深堀美也子。編集デイジーマリアでした。